日本語多読ブックスレベル4落語馬小屋の火事風呂敷包み NPO 多言語多読監修朗読柳家小団次。落語というのは古くから日本にある芸能の一つです。落語には面白い話や怖い話、心が温まるいい話がたくさんあります。男や女、子供など、いろいろな人が出てきます。落語家は、それを大勢のお客さんの前で、全部一人で話します。この本では、その中から二つの面白い話を紹介します。どちらも江戸時代、1603年から1867年の下町の話です。下町はお金持ちや偉い侍が住むところではありません。普通の人たちが住んでいるところです。みんな野菜や魚を売ったり、家を建てたり、道具を作ったり、店で働いたりしています。そして、小さな家がつながっている長屋に住んでいます。家には部屋が一つか二つと台所しかありません。みんな貧乏ですが、助け合って、たまには喧嘩もしながら仲良く暮らしていました。馬小屋の火事。ある長屋の若い夫婦の話です。夫の新吉は22歳。妻のお先は28歳です。お先は働き者で、朝から晩まで仕事をしています。新吉は怠け者で少しも働きません。いつも朝からお酒を飲んだり、好きなものを買ったりしています。それでもお先は怒りません。新吉が働かなくても自分が働けばいいと思っています。お先は新吉が大好きなのです。新吉の嬉しそうな顔が大好きなのです。ところが新吉はお先に優しくしません。それで二人はよく喧嘩をします。お先は今日、仕事が休みです。でも、朝早く起きて、新吉のためにご飯を作っています。新吉が起きてきました。うるさいなあ。朝早くから何してるんだ。寝られないじゃないか。俺は昨日、昔の友達に会って朝まで酒を飲んでたんだ。疲れてるんだよ。静かにしろよ。私だって寝てたいよ。でもね、今日は私仕事が休みなんだよ。だからゆっくりあんたとご飯を食べようと思ってさ、早起きしてあんたの大好きなもの作ってるんだ。ほら、うまそうだろ。さ、早く顔洗って。へ、俺は昨日酒を飲みすぎて何も食べたくないんだ。こんな早くから飯なんていらないよ。早く起きて飯を作った?それがなんだ。飯を作るのはお前の仕事だろう。偉そうに言うな。ひどい。いつ私が偉そうにした?あんたが働かなくても何も言ったことないのに。あんたこそ私が働いても働いても優しくしてくれないじゃないか。今朝もいつもの喧嘩が始まりました。お先は喧嘩をすると、いつも兄さんの家へ新吉の悪口を言いに行きます。兄さん、ちょっと聞いてよ。ああ、またお前か。また喧嘩したな。本当によく喧嘩するね。ねえ、兄さん聞いて。新吉さんがあんなひどい人だとは思わなかった。もうやだ。私が一生懸命働いているのに、あの人は働かないで毎日毎日悪い友達と遊んでばかり。でも 私は怒ったことなんて一度もないんだよ。それなのに優しい言葉一つ言ってくれたことがない。ひどいと思わない？今朝もね。
お先、私はね、結婚する前お前に言ったよ。新吉はダメな男だって。怠け者なんだ。働きたくないんだ。でもお前は言ったね。新吉さんが大好き。結婚したい。新吉さんが働かないなら私が働くから大丈夫って。それなのにもう嫌なのか？
もう嫌。
そうだね、そうだね。お前は働き者で優しくていい妻だ。それに比べて新吉はダメな夫だ。お前がどんなに頑張っても新吉にはわからないんだ。仕方ないね。そうだ、別れなさい。お前には仕事があるからお金がなくて困ることはないよ。そうだ、もうあんな男と別れてしまいなさい。それがいい。その方がお前は幸せになれる。
え？別れる？私は嫌とは言ったけど別れたいとは言ってないよ。
え？別れたいんじゃないのか？
何がなんだかわからないよ。
私はね、心配なの。私はあの人より年上でしょ。今はまだ若いからいいけど、おばあさんになって働けなくなったら別れたいって言うかもしれない。若くて可愛い女の人と結婚したいって言うかもしれない。それが心配で心配で。
なんだ、そうか、別れたくないのか。
別れた方がいいと私は思うけどね。
じゃあお前は新吉がお前をどう思っているか心配なだけなんだね。
そうだな。
うん、それがわかるいい方法が一つある。昔中国に孔子という人がいた。
中国？孔子？何それ？
ま、お聞き。孔子は偉い先生だ。弟子がたくさんいてね。孔子は弟子たちにとても大切な馬の世話をさせていたんだ。孔子がいつも病気をさせてはいけない、怪我をさせてはいけないと言うから、弟子たちは馬の世話でいつも大変だったんだ。ところがある日、孔子が留守の間に馬小屋が火事になってしまった。弟子たちは孔子の大切な馬を助けることができなかった。弟子たちは孔子がとても怒るだろうと思った。しかし孔子は帰ってくると一番先に、お前たち誰も怪我をしなかったか？とても心配そうに言ったんだ。大切な馬を死なせたのに弟子を全然叱らない。弟子たちは大切な馬より自分たちを心配してくれた孔子をますます好きになったという話さ。
へえ、でもそれが新吉さんとどういう関係があるの？
まあお聞き。新吉が大事にしているものは何だい？
大事にしているもの？
何かしら？お皿かな？
そういえば新吉さんはいつも古いお皿を買ってきて大事にしているの。何枚もある。私に触ってはいけないって言うのよ。
じゃあこれから家へ帰って新吉の前で一番大事にしている皿を割ってみなさい。一番大事にしているのがいいよ。そして皿が割れた時の新吉の顔をよーく見るんだ。新吉が皿を心配するか、それともお前の怪我を心配するか。それで新吉の気持ちがわかるだろう。
ああ、そうか。なるほどね。
お先は家へ帰りました。家では新吉が待っていました。
お先、お前また兄さんのところへ行って、俺の悪口を言ってきたな。
いつも大事な主人の悪口を言ってばかり。ひどい女だ。
お先は黙って、棚にある皿を取り出しました。
お、お前、何をするんだ。それは俺の大事な皿だよ。ダメだよ、触るな。それ、一番高いんだよ。 あ、気をつけろ。
大丈夫よ。洗うのよ。あんたの大事なお皿だから。
いいよ、洗わなくても。あ、やめろ、洗うな。
お先は何も言わずに皿を落としました。
ガチャーン。
あ、
あ、お先、大丈夫かい？お前、怪我しなかったかい？
あんた、やっぱり、あんたお皿より、あたしのことを心配してくれるんだね。嬉しい。本当に嬉しいよ。
いいんだよ、皿なんて。
お前が大事さ。お前さえいれば、俺が働かなくても、皿なんか何枚でも買えるんだから。
風呂敷包み。これも、長屋のある夫婦の話です。妻のお花は、働き者で、今日も晩ご飯に、夫の八五郎の好きな刺身を買って、お酒も用意しました。八五郎が帰ってくる前に、風呂屋へ行くことにしました。しばらくして、一人の男が、この家の前に来ました。この男はこれから仕事をします。まず仕事をする前に家の中をよく見ます。誰もいなければ仕事をしますが、いれば仕事をしません。そうです。この男は泥棒なのです。泥棒はお花の家の戸を開けて声をかけました。
こんにちは。どなたかいませんか？
誰もいないね。本当にいませんか？
いないと入りますよ。
おやまあ、火鉢にお湯が沸いてますね。
危ないね。奥さんは近所でおしゃべりしてるんですかね。
じゃ、今のうちにいろいろ見せていただきますよ。
泥棒は家の中に入りました。
タンスの中は、高そうなものはないね。
泥棒はこう言いながら風呂敷を広げて着物を入れ始めました。
いいものはないけど、売れば少しは金になるだろう。
あれ？大変だ。誰か帰ってきた。どうしよう。どこにも逃げられない。
そうだ。床の下に隠れよう。
泥棒が床の下に隠れたとき、八五郎が帰ってきました。
おい、お花、帰ったよ。
なんだい。いないのかい？
また近所で喋ってるんだな。
ご主人様の俺が帰ってきたのに。
おや？なんだこの風呂敷包みは。
俺の着物？
お花の着物？
なんで？この家には俺とお花しかいない。俺はこの包みを作ってない。
それじゃこれはお花が作った風呂敷包みだ。
そういうことだ。
ということは、お花はこれを持ってどこかへ行くってことか？
どこへ行くんだ？
しかも俺の着物も持ってくんだ。
そうか、わかった。あいつ好きな男ができたんだ。一緒に逃げるつもりだ。
そういえばこの間三吉が、お花さんはこの頃綺麗になったね。浮気でもしてるんじゃないか。気をつけろよ、と言ってた。
俺は、三吉が冗談を言っているのかと思ってたけど、
そうか、あれは冗談じゃなかったのか。教えてくれてたんだ。
近所じゃみんなお花の浮気を知ってたんだ。知らなかったのはご主人様の俺だけか。
そこへお花が帰ってきました。
あら、お前さん帰ってたのかい。
ちょっとお風呂へ行ってきたの。
空いてたよ。お前さんも今のうちに行ってきたら。
風呂？
何言ってるんだ。
何を怒ってるのさ。
そうか、仕事で喧嘩したね。
バカだね、子供みたいだね。さ、もうお風呂へ行ってきなさいよ。お酒を用意しておくよ。お刺身も買ってあるしさ。
うるさい。お前なんか出て行け。別れてやる。
急になんで別れるの？お前さんが帰る前にお風呂へ行ったのが悪いのかい？
そんなこと言ったら近所の奥さんはみんな別れることになるよ。
うるさい。出て行け出て行け。
なんだい出て行け出て行けって。
いいよ、わかったよ。でも私だって理由がわからないんじゃ親のところへも帰れないじゃないか。
理由？
自分に聞いてみろ。わからないよ全然。じゃあこれはなんだ？何よこの風呂敷包み。知らないわよ。
知らないって？お前が作ったんだろう？好きな男と逃げるんだろう？
なんだって好きな男逃げる？何のことか全然わからないよ。
うるさいこのブス。
ブス？よくも言ったね。私が16の時、お前さんが私を気に入ってどうしても結婚したい、結婚できなければお前を殺して俺も死ぬと言ったんじゃないか。お前さん私の親に言ったよね。お花さんは私の命です。こんなに美しい人はどこにもいませんって。だから私も親も結婚してもいいと思ったんじゃないの。
その私にブス？
うるさい！バシ！
八五郎はお花を叩きました。お花は泣きながら言いました。
叩いたね。叩きたいならもっと叩けばいい。さあ叩け。黙れ。
怒った八五郎が火鉢を蹴飛ばしてお湯がこぼれました。
あちあち熱い。
泥棒が飛び出してきました。
わあ、びっくりした。なんで床の下から人が出てくるんだい？お前誰だい？
床の下でお二人の喧嘩を聞いてました。恋の始まりも聞きました。
ダメです、別れるなんて。お二人は別れるような仲じゃございません。
本当は仲がいいんでございます。
それに、喧嘩の元になった風呂敷包み。実は、奥さんが作ったんじゃないんでございます。
ご主人が作ったんでもないんでございます。
じゃあ、誰が作ったんだ？
実は、私が作ったんでございます。
なんで？
え？じゃあ、お前は泥棒かい？
へい、そうです。
風呂敷包みを持って逃げようとしたら、ご主人が帰ってきたんで、床の下に隠れたんです。そうしたら喧嘩が始まってびっくりしたというわけです。奥さんは何も悪くないんです。奥さん、どうかもう泣かないでください。
なんだ、お花に好きな男ができたんじゃなかったのか。
ほら。お前さんの間違いだったんだよ。泥棒さんのおかげでよくわかっただろ。
まあいいや、そういうことなら。それなら別れなくてもいいんだ。
よかった。
そうだ、これから晩飯だ。俺に晩飯でも食べてってくれないかい？
ああ、そうだね。それがいい。泥棒さん、お酒をすぐ用意しますから。
泥棒はお酒をたくさん飲みました。
いい気持ちになった泥棒は言いました。
今日はとても楽しかった。これからも時々お邪魔させていただきますよ。